島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は郡山コミュニティ放送ココラジのグリヒロが絆づくりインタビューをお送りします。今日はコミュタン福島の中にある国立環境研究所にお勤めの日下部直美さんにお話を伺います。日下部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このコミュタン福島とか国立環境研究所なんですけど、はい、ちょっと教えていただいてよろしいですか？
はい、コミュタン福島は三春町にある福島県環境創造センターというところなんですけれども、はい、その愛称が、コミュタン福島と言われておりまして、はい、その中に、研究棟というところがありまして、はい、研究機関が福島県と JEA と、はい、私の勤めている国立環境研究所の3機関が入っているんですけれども、はい、そこで放射能の環境の中でどういうふうに放射能が動いていくかとか、はい、どうしたら復興をしていけるのかっていうのを研究している機関です。はい、そこで私は広報担当ということで。
研究じゃないですか？
研究ではなくて、はい、広報担当ということで、はい、その研究者の方々がしている研究内容を分かりやすく皆さんに伝えられるようにしている仕事です。
あ、なるほど。
はい、
じゃあその今されてるお仕事っていうのはまさにその震災後に、
はい、
できた期間で働いてるってことですよね？
そうですね。環境創造センターも含めて、はい、つい先日1周年記念イベントを、はい、したばかりで、本当に、はい、できたばかりの施設ではあるんですけれども、福島県に根ざして、やっぱり福島県で研究をして役立っていこうということで、はい、
どうしても福島県というと放射能の問題っていうのは切っても切れないことですから、
そうですね、
これけど心強いですね
そうですね、そう言っていただけると。
そういう機関があれば、よりこの先の福島を考えるための機関ってことですもんね。
はい、そうですね。
でちょっと日下部さんにお聞きしたいんですけど、はい、震災の2011年の3月11日なんですけど、
はい、
この国立環境研究所はじゃあ1周年ってことはまだその頃はなかったんですよね？
福島の方にはなかったので。
あ、なるほど。
はい、
草上さん何してたんですか
その時は私は全く畑違いなんですけれども、はい、葬儀屋の仕事をしておりまして、お葬式の担当をしておりました。
随分変わりましたね
そうですね。はい、
けどそのお仕事されてる時に震災はあったんですか？
はい、まさに本当にお仕事をしている最中に地震が起きたんですけれども、
はい、それは葬儀中だったりしたんですか？
そうですね、 当日は、はい、3月11日は友引きの日で、
はいはい、
お葬式をしない日だったので、地震が起こった時っていうのは、はい、お葬式の最中ではなかったんですけれども、はい、ちょうど病院で亡くなられたという連絡を会社の方にいただいて、
はい、
病院にお迎えに上がって、
はい、
ご自宅にご遺体をこれからご安置しようとしているその時に、
はい、
震災の、地震のアラームが鳴りました。
いやけどそれも大変ですよね。だってご遺体があって、
そうですね、
その準備をしようっていう段階の時にってことですね、
はい、そうですね。たまたま広いお家で地盤も硬かったのか、めちゃくちゃに倒れたっていう形ではなかったので、うん、
なるほど。
地震が起こったその時は車の中にご遺体はご安置したままだったので、そこからまあちょっと片付けをして準備をしてお家にご安置してあげてっていう形でした。
あれけど待ってください、その、亡くなられた方がいるじゃないですか、
はい、
でお葬式はその方はいつの予定だったんですか。
そうです、そこから打ち合わせということで、はいはい、お葬儀の日程を決めようとしたんですけれども、はい、電話も普通で市役所に火葬場の予約を取ることもできず。
そうですよね、
はい、
じゃあもうしばらくけどもう仕事どころじゃないですもんね。
そうですね、ただやっぱりお葬式はしなければいけないので、
はい、
私も含めて葬儀の仲間たちは電話が通じないので、はい、市役所にそのまま赴いて火葬場の予約をしてっていうことで段取りをしていました。
あれ火葬場では震災の後も普通に稼働はしてたんですか。
そうですね、ちょうど友引きがお休みだったので、
はい、
動いていなかったというのもあるのかもしれないんですけど、
はい、
次からは郡山市の火葬場は通常運転していたので。
そうなんですね、
はい、火葬場自体はお葬儀をできる状態でした。
あれけど職場はどうだったんですか。
そうですね、職場はやっぱり天井が落ちたりとかしてしまって、はいいたので、
はい、
正直やれる状態ではなかったんですけれども、スタッフ総出でその日は徹夜で全部片付けをして、たまたま私の勤めてた会社の葬儀会場が全部予約で埋まってる状況で、その当日、3月11日の夜お通夜が満杯の状態だったんですけれども、
はい、
やりました。
あ、そうなんですか、はい、いやけど大変です、
今考えるとどうやってやったのかなって
感じなんですけど。いやけどね、そうですよね
そうですね、はい、
けど亡くなった方は待ってくれないし、
そうですね、
もうやらないとってことですもんね。
そうですね、
いやけど大変だったですよね。
やっぱり電話が通じない中でも、病院の方からは電話が来て、他の葬儀屋さんには断られたようだったんですけれども、
はいはい、
私の勤めてたところはお迎えに来れないでしょうかっていうことでご連絡をいただいてたので、
は
い、やっぱりもう今すでに予約入ってる方々でもちょっといっぱいいっぱいの状態だったんですけれども、新たに亡くなっている方もいらっしゃって、
じゃあもうさらにそのご遺体が来るような
状
況、
はいはい
ね、けどそしたらもう休む暇ないじゃないですか。
そうですね、休まなかったですね。
けど例えばその、仕事ずっとしてるじゃないですか、
はい、
けどお家に戻らなきゃいけないでしょ、
はい、
お家にはいつ帰ることができたんです。
あ、でも次の日12日の夜には一旦戻りました。
あ、そうなんですね、はい、じゃあなんとか、そういうそのあたりはなんとかなったっていうか、
なんとか
帰る、いや すごい経験ですね。
そうですね、なかなかできない経験を、はい、
このインタビューの続きは次回10月5日に放送しますので、ぜひお聞きください。
この戦い、切り札を出すしかない。
まさか。
堂々とした存在感にあふれる高級感、安心感と満足感に包まれた空間。
この気配、ニューエスクワイア。
高級車の新たな進化系、ニューエスクワイア誕生。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。